Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラフェイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日のプロローグでは先日の私のやってしまった話を皆様にシェアしたいなと思うんですけれどもね、あなたは車の運転はお好きでしょうか？私はこれまでのエピソードでもいろいろお話をしてきたかもしれないんですが、あまり車の運転が得意ではないですし、決して好きとは言えないんですよね。もう必要に迫られて免許をこちらで運転できるように整えて運転をスタートしたという歴史があるんですが、気づけばですね、娘を産んだ直後に教習所に通って免許を整えたので、もう7年8年ぐらいこちらで運転をしているんですが、それでも本当に限られたエリアしか運転をしないということもあって、もう本当にね、私運転する時って特に知らない場所に行ったり、あとはもう高速道路になるとパニックなんですよね。そんな私なんですが、先日息子を習い事に送って行って娘と家に帰ろうと思った時に、高速に少しだけ乗らなくてはいけないんですが、出口を間違えてしまってですね、なんとその後もさらに出るべきところを出れなくてですね、バルセロナの方まで行ってしまった無駄に高速道路の料金を払ってバルセロナまで行って、バルセロナの市内に入ったところで大きなロータリー、4車線のロータリーで、もう怖いよ怖いよっていうふうに言いながら、ターンをしてまた高速に入って家に帰ってきたというねことがあったんですよね。もう夫は呆れていましたし、もう娘は心配そうにね、後ろに乗っている娘の顔がバックミラーで見えるのがもう本当にかわいそうで申し訳なくて、音楽をかける余裕なんかももちろんありませんから、娘にちょっと歌でも歌ってというふうにリラックスできるような協力をお願いして深呼吸をしながら帰ってきたんですよね。もう本当に生きた心地のしない、怖い経験だったんですけれども、今日このエピソードを聞いてくださっているあなたはどんな1週間をお過ごしでしょうか。今日のエピソードでお話をしたいなと思ったのは、家族の中で意見のすれ違いが出てしまった時にどうしましょうというお話をお届けしたいと思うんですね。で、これは人生の家族の中で起きるいろいろなテーマ、全てのことに言えることかなと思うんですけれども、まあね、いつも性教育についてお届けしている私ですので、性教育っていうところに今日もスポットライトを当てながらお届けしたいと思うんですね。というのは先日、これは初めてではないことですし、実際にこれまでのポッドキャストのエピソードでも我が家で起きたことっていうのをお話ししたことがあったと思うんですよね。それは何だったかっていうと、例えば私が子どもたちとその性教育にまつわるその性のことをお話ししている時に、夫がですね、顔をしかめて、それちょっと早いんじゃない、そのことをお話ししたり伝えるのってまだタイミングが早いんじゃないっていうふうに顔をしかめたことがあったんですよね。で、その後パートナーシップ会議というか夫婦会議を開いて、いやいや、あれはこういう流れでこういうふうにな必要性があるから話したんだよっていうふうに話すと、あ、OKOK、OK OK、じゃあそれはもうさぎりに任せるみたいな感じにはなるんですけれどもね、もしかしたら今日このエピソードを聞いてくださっているあなたも、あなたは性教育は大事 だと思っていても、パートナーが「え、性教育なんて本当に必要あるの？」っていうふうな、その反対のね、意見を持っているっていうことは珍しくないことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。今日はその家族っていう形が、お父さんとお母さんがいる家族という想定でお話をしたいと思うんですが、このパートナーがですね、性教育なんて本当に必要あるの？自分たちだって性教育なんか受けてなくても全然大丈夫、普通に大人になって普通に生活して家庭も持ってるんだし大丈夫なんじゃない、必要ないんじゃない、そんな風に性教育の重要性をなかなかパートナーとシェアできなくって困っているという方にお届けできたらなという風に思うんですよね。それでまずはこの違和感ですよね。性教育なんてものが必要あるのかなっていうところの、その下にあるものっていうのをちょっとこう掘り下げてみたいと思うんですけれども、やはり性教育が当たり前にされていない私たちの世代、まあね、そのこれまでにパートナーと意見がすれ違っていますっていう方はいろんな年代の方がいらっしゃったんですけれども、まあ30代から50代のパートナーシップっていうのを考えた時に、女性の、方がですね、性教育に対してすごくオープンだったりとか、その必要性をすごく感じているなというふうにお話をする中で感じるんですね。まあそれは私がこうつながらせていただく方たちが圧倒的に女性が、もうほとんど 99% 女性なので、ということもあるかもしれないんですけれども、女性の方がすごく性教育の重要性にこう気づいてくださる可能性っていうのが高いし、オープンなんですよね。じゃあどうしてだろうかっていうふうに考えると、やはり全体的に、これは性別に関係なく、性教育が本当に全く足りていない状態だったりとか、家でそんなこと話さない、ね、これってこう褒めて育てる、褒めて伸ばすみたいなことも今では当たり前かもしれませんけれども、例えば私の父なんかと話していると、そんな親父に褒められたことはないみたいな考えなんですよね。だけどやっぱり時代って変わってるじゃないですか。だからもちろん、そのいろいろな考え方の方がいらっしゃるっていうことは、尊重させていただくという大前提で、時代とともに私たちはフレキシブルにそのニーズにこう、こうなんて言うんですかね、アテンドしていかなくてはいけないんじゃないかなというのが、まあ私の考えなんですよね。あなたはどうでしょうか。ですので、こういうバックグラウンドがある今子育てをしているような世代の大人たち、特に男性からすると、いや、性のことを家族で話すなんてなんかちょっとおかしいよねとか、そんな大げさに性教育性教育なんて言わなくても、別にね、成長していく過程で問題ないんじゃないかとか、っていうふうに感じてしまうのではないかなと思うんですよね。つまり自分が教わってこなかったものをわざわざ子供に教える必要があるのかという疑問なわけですよね。で、そこには、そのさらにその深いところに行ってみるとですね、子供たちっていうのは親にとって宝物ですよね。で、その大切な宝物の存在に変なことを教えてほしくないって思うのはすごく自然だし、親と親のその愛情だと思うんですよ。ですから、特にその私のような性教育をこうお伝えしているような専門家みたいな人に、その外部の人にお金を払ってわざわざ性教育をお願いして、子どものために親子のためにやってもらうっていう、そのレッスンをしてもらうっていうことがすごく変な感じがする、新しすぎて変な感じがするっていうのもあると思いますし、もしその人が知ってほしくないような変なことですよね、を教えちゃったらどうするんだっていうね、それで子供が傷ついたりとか、子供がショックを受けたりとか、逆に子供が変な刺激を受けて変な考え方をし始めたり、逆に興味を持ち始めてしまったらどうするんだっていうふうに心配されているっていうお気持ちもね、すごくあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、こんなふうにパートナーとの間で意見がすれ違っている時に、私は本当にやりかねないなって自分で自分のことを思うんですけれども、自分がこれは絶対大事っていうふうに信じていることを 相手がその大切さっていうのを分かってくれないだったり、その大切さを私からもなかなか伝えても、伝える努力をしても伝わらないっていう時ってやっぱりあると思うんですよね。それはすごいフラストレーションですよね。そうするとなんかもういいや、そんなこと言ってるんだったらもう無視して強行突破でやっちゃえみたいなね。私の独断と偏見で、例えばこの、子供のための性教育のレッスンを受けようっていうふうに決断して前に進むこともできると思うのですが、正直ですね、私はこれはお勧めしないんですね。なぜなら家族っていうのはチームだからです。それでどうしても、まずじゃこのね、今日のお話のこのままでいくと、お父さんとお母さんっていう存在がお家の中にいるときに、このお父さんとお母さんが言っていることを子どもたちはよく見たり聞いたりしながら育っていくわけですよね。それでチームなので、チームのそのまあ戦略みたいな感じですよね。どういう子育てをしていきたいのか、子どもにはどういう情報に触れてほしいのか、触れてほしくないのか、ね、その他にもいろいろあると思います。それは食べることかもしれないし、何か習い事のことかもしれないし、教育そのものの方針かもしれないし、ありますよね、いろいろ。で、それがそのお父さんとお母さんで全く逆の方に行ってしまうと、子どもたちはどっちの話を聞けばいいのかが分からなくなってしまいますよね。そしてお父さんはそんなの必要ないとか、そんなのしてほしくないって言ってたのに、例えばさぎりというお母さんはそこをブッチして直進してしまったっていう風になると、子どもたちはそのお父さんが言ってたあの気持ちはどうなるんだろうかっていうところにもすごく戸惑いを感じますし、お父さんが嫌だ、それは嫌だって言ってるのを完全に無視して突き進んだお母さんのことも、それってどうなんだろうっていう風になりますよね。それでその包括的な性教育っていうお話をするときに、もうね、これまでにも包括的な性教育っていうのは、そのセクシュアルな行為だけではないし、セクシュアルな体の部位のことだけ、その部位に関する、何かこう変化だったり、例えばまあ月経だったり精通だったりっていうことですよね。そういうことだけではありませんよっていうことは、これまでにもたくさんお伝えしてきたので、皆さんももうご存知かと思うんですよね。さぎりさんまた言ってるよっていう感じだと思うんですが、念のためにここでまたリピートをすると、性教育イコール性的な行為っていう方程式はもう本当にいらないです。もういりません。これはもう捨ててください。でもその性教育イコール性的な行為ではないということではなくて、それだけではないっていうことなんですよね。それでじゃあどんなことが入ってくるかっていうと、まあ、いろんなことが入ってくるんですが、その中の一つに、その対等でヘルシーな人間関係だったりとか、その人間関係を育んでいくために大切なコミュニケーションの仕方だったりとか、その嫌だっていう時にはきちんと相手に嫌だと伝える。で、その嫌だっていうのをきちんと聞き入れる。そして意見がこう対立してしまったりとか、同意合意が得られない時には、じゃあ二人にとってどこだったらお互いに、まあ、半分半分ぐらいのところでこう受け入れられるかなっていうのをこうすり合わせていく交渉ですよね。ネゴシエーションのスキルっていうのもとっても大切なんですね。あの人、私の言ってることにイエスって言ってくれないから嫌だとか、その逆もそうですよね。それでブツッと人間関係を切ってしまったりとかっていうことではなくって、じゃああなたと私意見は違うけれども、この中で二人にとってこう譲り合いながら、歩み寄りながら、できる方法って何かあるかな、一緒に考えてみないっていうふうに話し合いをしていけるっていうのが、その対等でヘルシーな関係っていうのにとても大切なんですよね。そうじゃないといつもどちらか片方の言うことばっかり聞いている、ね、子供の世界でも大人の世界でもありますよね。そういうふうになると、もう一人の人は常にフラストレーションを感じてますよね。なんでこの人の言うことばっかりいつも聞いてなきゃいけないんだろう。私は本当は嫌なのにとか、私は本当はこうしたいのに。ね、それってヘルシーで対等な人間関係ではないですよね。だからやっぱりこのヘルシーで対等な人間関係を大切にするっていうことと、それがどういうものなのかっていうのを大人として子供たちに体現して、その背中を見せていくっていうことですよね。そして対立しても全然大丈夫なの。意見が違っても全然大丈夫だけど、そういう時はじゃあどうやってこのバランスを取っていくのか、ネゴシエーションをしてコミュニケーションをして歩み寄っていくのか、歩み寄れないことももちろんありますよね。 じゃあ歩み寄れない時はどうするのがみんなにとっていいのかなっていうのを考えていくっていうようなことをお家の中で伝えていってあげることっていうのがすごく大切なんですよね。ですので私も個人的にはその性教育が大切だって思ってくださる方に 100% 私も味方としてついてしまうっていうポジションにはいるんですけれども、その性教育に対して本当に必要あるのかな、どうなのかなって感じていらっしゃる方には、じゃあその気持ちの下にはどんなことがあるのっていうのを、この性教育賛成派の私たちがですね、こう歩み寄って聞いてみる、そこを話し合ってみるっていうこともすごく大切ですし、私たちがなぜ性教育が大切だと思っているのかっていうのを自分の言葉でしっかりとまっすぐ相手に伝えるっていうこともすごく大切なんですよね。本当にもうほんのほんの小さなことで、ただ単にその例えばですね、子育てをしているとどんなに男女平等だったりとか、こう男性も子育てに協力的に、ね、するような世代には少しずつ変わってきていると思うんですが、はっきり申し上げて圧倒的に女性の方が子育てを負担しているパーセンテージっていうのは大きいと思うんですね。そしてそのパーセンテージが大きいということは、つまり子どもたちとの関わり合いも女性の方が圧倒的に多いですし、関わり合いが多いということは、子どもたちがその置かれている状況をより深く理解していたりとか、そのいいことも悪いことも全部含めてですね、私たちはすごく観察をする機会っていうのがあるわけですよね。だから例えば、あ、子どもの学校でこういうことがあったな、あ、子どものお友達とのやり取りでこういうことがあったな、子供がスマホを持っていたらスマホの使い方でちょっとこれはどうなんだろうって思うことがあったなっていうのも、圧倒的に子育てにあのパーセンテージがね高く関わっているメンバー、この場合はまあお母さんとさせていただきますが、お母さんの方がよく知っているわけですよね。だからこそ性教育の重要性っていうのも、これ絶対大事っていうのがすぐにわかるわけなんです。つまり子育てに、その子育てをしていないということではなくて、その本当に毎日毎日子どもたちが置かれているようなことだったりとか、子どもたちから出てくる質問だったり、子どもたちとのやり取りの中で出てくることとの関わり合いが少ないと、そこにある問題っていうのも見えにくいですよね。つまりなぜ性教育が必要なのかっていうところを、ただ単にそれが見えていないっていうだけのこともあるんですよね。ですからそういうことも含めて、性教育絶対必要だよね、すごい大事だよねっていうふうに思っている私たちは、そうなのかなっていうふうに思っている方たち、特にそれがパートナーであるっていう時には、そのなぜ大事なのか、具体的にその例をね、皆さんそれぞれ違うと思うので、きちんとテーブルの上に出した上で、だから私は大事だと思うの。そしてそれはできるだけ早い方がいいと思うの。だから私はこういうサポートとか講座とかレッスンとか、もしくはこういう本を買いたいって思ってるの。子供たちがいつでも読めるところにこういう本を置いといてあげようっていうふうに私は思ってるの。あなたはどう思う？これを踏まえて、あなたはどう思うんでしょうかっていうところをね、話し合っていくっていうことがすごく大切なんですよね。本当に大切なことっていうのは、そのどちらかの意見を突き通すということではなくて、お子様がもう宝物でね、本当に大切、もう子どもたちがとにかく自分らしく幸せに成長していってほしいって願っている気持ちは、お父様でもお母様でも変わらないですよね。ですから、そのご家族というチームの中でどんな風にしてあげるのがみんなにとって心地よいのかっていうことを、やっぱり一緒に考えていくっていうことが大切ですし、例えばですね、今先日私はご案内をスタートさせていただいた男の子、中学生の男の子のための、男の子とお母さんにご参加いただける講座っていう、サポートをですね、リリースさせていただいたんですが、こちらはもちろんお父様もご参加いただいてもいいんですね。ですので、もしね、この講座の参加について、お父さんの方がっていうふうに難色を示していらっしゃったら、あなたも一緒に参加して一体どんな話をするのか聞いてみたらいいかもしれないっていう提案もできると思いますし、あとはその息子さんも前向きでいらっしゃるのであれば、 息子さんの気持ちもね、お父さんにシェアしてもらうっていうのもすごく大切なことなんじゃないかなっていうふうに思います。本当にね、冷静になって考えてみると、例えばこれがパソコン教室とかパソコンの使い方についてのサポートだったら、そんなに違和感は感じないと思うんですよね。時代の流れで、私たちの時は学校でパソコンを習ったりとか、わざわざパソコン教室に行くっていうことはなかったかもしれないんですが、もちろん世代によりますけれどもね、私の世代はなかったんですよね。そういう世代の私が親になっても、今子どもたちが例えばじゃあ OK プログラミング、ね、の授業が学校で当たり前に入っているんですよね。週に1回はいいなって思うわけなんですよ。そんなの必要ないでしょうとは思わないです。もちろんね、必要ないって感じてる方はいらっしゃると思うんですが、ほとんどの方がどんどんね、そういうのはやった方がいいっていうふうにポジティブな意見を持っているんですけれども、それが性教育っていうふうになると、途端にっていうふうに なってしまうのって、何かやっぱりここにはいらないベールがかかってしまっていると感じないでしょうか。ぜひ今日のエピソードを聞いてくださったあなたのご意見も、詳細欄のね、フォームを置いておきますので、そちらからお聞かせいただければと思います。そしてこの中学生の男の子とお母さんのための魔法の性教育のオンラインサポートなんですが、こちらの、ご案内も概要欄に貼っておきますので、ぜひご興味のある方はご覧になってみてください。中学生ぐらいのね、お年頃になると緊急度が高いということもあって、今回は男の子のための講座、まずは中学生の男の子からっていうふうにリリースをさせていただいているんですけれども、もうこちらはね、もうプライベートのサポートなんですね。ですので、これが例えば中学生ではない年齢の男の子っていうことももちろんカスタマイズして対応させていただくことができますし、あとは、いや、うちは女の子なんですとか、あ、うちは男の子も女の子もいるのでミックスでお願いしたいんですっていうこともね、その時でそのケースバイケースでカスタマイズしてサポートをさせていただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひご遠慮なくお問い合わせをいただければと思います。今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。今日のエピソードが役に立ったと思っていただけたら、ぜひ、エピソードのシェア、そして番組のレビューをよろしくお願いいたします。あなたの愛のサポートがあることによって、このビバラビーダ、必要な方にどんどんお届けできるようになってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、また次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.